リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。
はい、
紹介するのは私バンバ鉄平と、
はい、バンバフミヤです。
今週も楽しいお便りありがとうございます。
行きましょう。
まずは
おう
ジュエリー上島タカさん。
待ってました。
タカさんいつもありがとうございます。
いつも楽しく文学的でかつ面白くて、はい、ドラマチックで、うん、もう本当作家ですね。彼は
作家です、は
い、ありがとうございます。
はい、ジュエリー上島タカです。
はい、タカさんありがとう。
ちなみにタカさんのタカは、はい、あのアルファベットでいつも TAKA って書いてくれてます。
アルファベットですか。
これ多分初めて言うと思いますけど。
なるほどね、はいはい、
お世話になっております。7月に入り一層の蒸し暑さに食欲も減退工夫しながら毎食を食べております。
美味しいもの食べてるんですよ彼は。
そうですね、
多分ね、はい、
街を歩いていても、
はい、
焼肉屋さんの前を通るとき排気ダクトからの煙を匂ってしまうと、
はいはいはい、
それだけで一食分を食べた気分になってしまいます
なんとなんと、まあまあそうですね、
よく言いますよね、はい、煙をおかずにするとか。
あ、まあまあね、うなぎ丼なんかね、
う
なぎ屋さんのよう言うんですが、落語の人がね、
あれ できますよね。
まあまあそうでしょう、う
ん、やったことないけど、
まあ、あのそれこそ白い握り飯持って行ってね、
はい、
ガクガクとやってたらね、
なんか焼き場とか行ったらちょっと油でも飛んでこうへんかなって言ってねその油をだとおにぎりに当てて食べたりとか、まあ、そういうこともやってみてもいいかなと。
兄ちゃんちょっと煙のとこまぶしてや言
う
てね。
そうやそうや、
まあ、100円で払って。
そうだって、あのタレとかでもね、
うん、
美味しいですもんね。
そうそうそうそう、
うなぎのタレって言ったらね、
店の財産です
ね。そうそうそう、あれも欲しいなと思いますけど、
はい、まあ、そんなところで
出
ました、
はい。そして毎回山陽道を楽しみにしています。
ありがとうございます。
訪れたことのない街道や街の姿をバーチャルで歩いているように思いながら拝聴しております。
まあ、ね、こういうあの褒めの言葉をいただきますと本当にいちびりますよね。
そうですね、
嬉しいですね。
うん、あのちなみにあのちょっと僕あの山陽道ボラボラで最近気づいたことがあって、うん、まあ、今回ねあの船坂峠から宇根駅行ったんですけど、
はいはいはい、
あの梨ヶ原っていうところに あの一里塚あったじゃないですか。あ、要は4キロに1個ある塚の跡、
はい、
一里塚跡があって、
はいはい、
まあ、三石駅前にあって、
うん、
で、県境岡山から兵庫県越えて、はいはい、ちょっと坂下ったところにあったのが梨ヶ原の一里塚、う
ん、まあ、徳川家康さんがね、
そうです、
発案しはったという話もありますね、はいはい、
ということはその梨ヶ原一里塚から4キロ先にも一里塚はあるはずなんですけど、うんうんうん、実は今回ね、まあ、ラジオ聞いていただいたら分かると思うんですけど、梨ヶ原の先に一里塚なかったんですよね、はい、でこれね、あの後で調べたらですね、うん、なんかどうもあったみたいなんですけど、
は
い、
まあ、それはやっぱりあるはずで、当時国道ですからね、は
い、あったみたいなんですけど、文雄君たちも気づいてなかったし、
はい、
で僕も Google の地図でこうずっと歩いてるんですけど、そこにも載ってなかったんで、
うんうんうんうん、
あえてこの一里塚的な感じで調べんとなんかどうも出てこなかったみたいなんで、そのあたりちょっとまた、
うん、
ね、次回か次回か分かんないですけど、うんうん、ちょっと調べてみなあかんなっていう。
そうですね、
あのというのももうこの梨ヶ原より東ぐらい、うん、結構一里塚 の、うん、あの扱いがまあ、岡山はまあまあ良くなかったですけど、
そうですね、
やっぱ余計表現に入って余計なんか一里塚ってなんやねんみたいなぐらいの感じなんで、なんかもう一里塚後の日がないというか、あるけどなんか例えば、うん、もう Google のストリートが入れないような、 なんか林の中にも埋もれてるとかっていうのもあったみたいなんで、
ね、
ちょっと気づいてない部分があったんで、
はいはいはい、
あの意識して、
うん、
あの前はねもう地図上に載ってたから、
はい、そうでしたね、
一里塚一里塚って僕見てたんですけど、
地図に載られないんですよね。
そう、これからはね、うん、もうあえて前の一里塚から4キロ地点を自分であらかじめ設定しておいて、
はい、
ここぐらいに来たらちょっと自分でそう目視して一里塚探さな
はずですね、
はい、あかんなっていう風に感じました。
はず一里塚を探しましょうかね。
そうですね、まあ、はい、あのできるかどうかわからないですけど、
はい、やってみましょう。
ちょっと一里塚出てきてないなってもし思ってる方がいたら、はい、そういう事情です。
はい、まあ、タカさんのお便りに相乗りしましたけども、
はい、はい、さてさて
戻りましょうか、
はい、はい、先日の7月1日の土曜日朝のニュースで、
うん、
海開きが流れておりました、
はいはいはい、
家内は朝食の手を止めてニュースが映し出されている画面に釘付けになっています。
これが怖いんですよ。
あ、そうですか、
うん、分かる
わ。私は直感的にまずいチャンネルを変えておけばよかった。
見てみなはい、ちゃんと出てきて、はいはい、
今日は土曜日、これ多分女性の声でね、
はい、
絶 対に海へ行くと言い出す、うん、高さんの声がこれ、
はいはい、そうですよ、
はい、私はさっさと朝食を済ませて部屋へ戻ろうとしましたが、
関心装ってね、
はいはい、家内からは昔オルカショーを見たよね、もう一回見に見たいから行こうよ、
えらいこと思い出したな、
こうなると行こうよの疑問符の語句が絶対に行くの決定語句に変化します。
オルカ言うたんかも、久しぶりに聞いたな、
はい
はい、
ところが現在、うん、オルカ、
はい、
つまりシャチ
、はい、
あシャチのことなんですね。
そうなんですよ、はい、
あイーじゃなくてオーってことですか。
いやどうだけどね、
アイウエオのイ
ー
イルカ、
はい、
でオルカ、
あそうかもからね、なるほどね、はい、
まあまあ分かんないですけど、
大きいイルカで、ね、オルカなんか
かもしれないですね。
要はそれ今の、まあ、全くこっちの思いつきです、
うん、そうですね、はい、つまりシャチの飼育を行っているのは、
はい、
日本では名古屋港水族館と、はいはい、鴨川シーワールドの2つの施設のみです、
はい、
以前は各地の水族館などにたくさんのオルカが生存しておりましたが、その陰で進んでいたのは、
うん
うん、血縁関係の繁殖でした。
あそれか、
需要に供給が追いつかず、
うん、
血縁での繁殖を繰り返した、
はい、
結果
近親交配ってやつですね、
はいはい、どう組み合わせても繁殖は不可能となる事態を迎えてしまいます。
なるほど。
そして近縁で生まれたオルカたちは、
はい、
自然界のオルカよりも、そして日本で飼育が始まった時期のオルカと比べても、
はいはい、
病気が多く、
はい、
短命でした、
はい、
そんなことから日本では現在オルカの繁殖を停止しています、
はい、
つまり今生存しているオルカが最後のオルカです。
あ動物園で見水族館で見られるという
のは、まあ、先ほど紹介してくれた名古屋港と、
はい名古屋港はい、
あと鴨川、
まあ、鴨川シーワールド、
シーワールド、
はい、
まあ、この2箇所、
そうですね、この名古屋も特に面白い美術館ですね、美術館じゃあの水族館、亀がこう専門です。
ああそうなんですか、はいはい、まあ、名古屋でなんかそういうおもろいイメージがありますけど、う
ん、まあ、本当に 何するわからんとこですからね、はい、
何するとこで褒めとんのか分からない。
いや褒めてます、
はい、あそうですか、うん、来年須磨水族館が建て替えでリニューアルオープンします、
はい、
おこれ知りませんでした。そしてオルカの飼育施設を整えて目玉展示としてオルカを迎え入れようとしていますが、今のところオルカを譲渡貸し出ししてくれる国は見つかっていません。
なるほど、国際的な手配も無駄になっているということですね。
少し話がずれましたが、
うん、
こんな話を家内に聞かせると名古屋港水族館行くと言いますが、
はい、
時間的に困難であることを説明して伊勢の鳥羽水族館へ行くことになりました。
ええー、とこ狙いましたね。あっこもすごい水族館です。
うん、もう何十回と行っている鳥羽水族館ですが、何度行っても飽きることのない水族館です。
すごいですね、あこは、はい、
アシカショーが少しせこい感じですが
なるほど
アマゾンのビラルク
は
何十匹もが水槽を泳ぎ、
はい、
古代生物のオウムガイ、
はい、
イルカの種類も多く、
はい、
そしてマナティに加え、
はいはい、
日本で生存している3匹のラッコのうちの2匹がこの鳥羽水族館で生存しています。
はいはいはい、
この前あの、ね
はいはい、
田中さんやったかな、
うんうん、
なんか確か
行ってきはったですね、
行ってはったですよね、はいはい、あのラッコがなんか見れるか見れないかっつって。
あそうでしたね、
僕もあのね海遊館のラッコは知ってるんですけど、あのラッコも数年前亡くなったのも知ってるんですよね、
はいはいはいはい、
でラッコがすごい珍しいっていうのをふみおくんから話聞いてたんですけど、はい、まあ、実際やっぱ皆さんのお便り見読んでてもそうみたいですね、
うんうんうん、まあ、鳥羽水族館はね僕も 2,3、はい、回取材してますけども、
ね、
まあ、すごいですね。
あそうですか、
この考え方も面白
いし 2,3 回も行ってるんですか。
行ってますね、はい、
ラッコも、いずれは見ることができなくなるというお話でした。うん、こうしていつもながら家内の指揮のもと過ごした一日でしたが、帰りの車の中でもオルカが見たいということで、
まあ、ああこれ一旦女の人って思いつくとこれ忘れるのですよね。女の人って言い方が悪いかも分から
ない
けど、
まあそうやな、
ね、まあ、あの、まあ、そういう人もたまに、さん的な方はね、
そうですね、はい、
うんうん、
今月の20日頃に、
はい、
名古屋港水族館へ行くことになっています。
もうで向こうに、ね、大きな亀の骨がありますから見てきてほしいと思いますけど、はい、
しかし難問です。家内の友達も来るようです
例の通りあのまあ集団や
ねえ、あのこの前ネズミ頭とかなんかねあったやん、 ネズミ頭
奈良のね、
奈良のね
構想をね、
はい、ネズミ頭
名前で読んで僕も呼びたかっただけ
にみたいな、
あのおもろかったですねあれは、はい、はいはい、
道中問題を起こさずに静かにしてくれればいいのですが、
いやそれは
またあのおっさんにおばはん黙れって
言われて、あれをぐっと掴んであのおっさんの
そう
もうお寺の若いトップの人にね、
そうそう
そう個人案内させたって言うんですからね、
そうですよ、
これはもうすごい話ですよ ね、もうねおこれ本当皆さん学ぶべきことですよね
ちょっとなんかせこい感じもします
ね、いやいやなかなかもうそれすごいです、はい、あれこそ庶民の力ですよ、
うん、いつものようにおばはん珍道中になるのが確実なようです
高さまでちょっと離れて見とるようがね、
そうそう
よう分かりますよ気分がね、
はい、
関係者に悩んだ顔して、はい、
なんとかその日に急な仕事が入ることを祈っています
それは無理や、
それでは皆様次回までお元気にお過ごしください、
はい、まあ、仕事が入ったらね僕らは面白い体験談が聞けませんので、
そうですね、
入る仕事をどっかでストップさせたいね、
そうぜひ止めたいですね、
はい、ぜひそのおばはん団体をね成功させてもらいたいと思いますが、
は
い、
おるか、
はい、
オルカって知ってます？
オルカってイルカでしょ、
あじゃなくて、シャチ、
シャチシャチ、あイルカちゃん、シャチです、
オルカ見たことあります？
見たことあります、
あ、は
い、もう巨大ですよ、
あ、
うん、
もうクジラですよね、
まあまあ、クジラ殺しですからね、
あ
ホエールキラー言うんですあれ、
あ
クジラの、まあ、いわゆる大きな何十メートルあるやつに食いついていってその肉をちぎるってやつですからね、
あ
まあ綺麗ですよ、白と黒がもう分かれててね、
あ
もう脈動というのかもうこれぞ、まあ、本当命やというね、あ
どこにいてるんですかね、
まあ、全国どこでも見ながらおります、
あ そ, うなんですか、
そんなに、ね、飼育も難しくないんでしょうけど、まあ、実際やっぱり難しいんでしょうね、これ見
てますと、でかいですもんね、
うん、でかいしね、あ、まあ、あのいわゆる天然記念物とかそういうものに指定されているように思いませんけど、
あなるほどね、
はい、割と、まあ、見られるあのいわゆるなんていうか巨獣です、怪獣ですよね、
あ、まあ、そのオルカが日本でも、はい、まあ、2カ所ぐらいでしか見れない
ってい う、それがなくなったら、ね、まあね、繁殖も
できない、須磨水族館どうするんですか、
ね、わかりません、ちょっと須磨水族館の新築の話も僕あのキャッチしてなかった ね
須磨水族館もう何年も行ってないですからね、
ここもよう行きましたね、う
ん、あの入り口のなんかでっかい水槽がすごい僕印象残ってるんですけど、
はいはい、もうこの、 あの園長さんには本当いろいろお世話になって、
あそうなんですか、
はい、もうあの恩を感じておりますが、
わ、はい、かりました、はい、まあ、そんな水族館情報、
はい、
ね、タカさんのおかげで知ることができました、
アップデートされてましたね、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、それとまた本当におばちゃん探検団ね探偵団よろしくお願いしたいと思います、
そうですね、は
い、
あのまあちょっと引率ですよね、
そうですね、
引率って感じなんで、
はい、客観的に見ながら一番楽しんでるという、
は
い、
まだどんな物語がね、まあ、生まれるか生まれないか分からないですけど、
あのもう仕事が入らんことになっております、
やっぱ飯かな楽しみは、食い物、
あ食い物もきついですね、
なんかまたそれこそうなぎ食いたいとか言い出して、
あ、まあ、さ名古屋はねうなぎの名所ですからね、
うん、そうそうそうそう、
浜松まで行ったら僕らも行ったあの
うなぎありましたね、
店ありましたね、
はい、
はい、それも言うんじゃないですか、浜松行こう言ってもここ
だから情報すべてシャットダウンシャットアウトせなあかんな、
そうです
あのもう車の窓を全部こう黒くして、
はいはいはい、
なんでこんな黒くしてんの言ったら、いやみんなが日焼けしたらあかんからっていうような、
うまいこと言うてね、
でも見せずにもうドアトゥードアで、
そうですね、
もう水族館家水族館家みたいな感じで、それで、まあ、夜のは道の駅だけみたいな、まあ、
それはそんな甘いもんで、
そうですか、
潰れるようなおばちゃんではないです、
そうですね、
はい、
高重克彦さんです、
あ待ってました高重さん、
お雨が激しくなってきましたね、
ね、雨の音まで入るスタジオです、ここ
そうです、ちょっと音
セミはね、
ちょっとあの
今日セミ鳴いとって
レコーダーを
あの
ちょっと外出してみます、
レコーダー一本でやってるんですよ、
はい、あんまりこんなこと
ないです、
はい、ちょっとすみませんね皆さん、はい、開けます、はい、はい、こんな感じで、今ちょっと多分あのポツポツって音聞こえたと思うんですけど、あれがあのレコーダーのマイクに雨が当たる音です、そうそうそう、ちょっとだけにしておきますけど、
セミ泣いとったらしいよ今
日、あセミはねもう1週間ぐらい前から、
いや泣いてるけど今日もね、
はい、
あのよっちゃん、耳の鋭いよっちゃんが指摘してました、
あそうですか、
セミやって言ってました、ね、
まだなんかそんなに大勢で泣いてる感じはしないですけど、ね、
まあんまり、
ね、
長くも泣いてません、
ね、今年
ちょっとセミ弱っとんちゃうかな、
そうですね、あの例年に比べて多分遅いし数も少ないと思います、
だけど世界一のね、
うん、
あのセミ騒音国家や都市でしたから、大阪市長がね、
はい、そうですね、
ちょっと出してるかも分かりませんね、その記録を、
はいはい、高橋克彦さん、
はい、まず行きましょう、
ありがとうございます、
はい、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー高重克彦です、
はい、
すでに7月がスタート、 間もなく梅雨明けも近いのでしょうか、はい、このメルマガを編集している火曜日は、うんうん、快晴のお天気で、これだめっちゃ暑かった時ちゃうんかな
あ、そうかな、
だって僕あこれいつ送ってくれたやつかな、うん、それが分かんないですけど、
あそうかそうか、うん、まあまあ何回もその日ありましたよ、
はい、日中の最高気温は32度を記録、
あ、まあ、32度ぐらいでびっくりしたら飽きません、大阪来てみなはれ、
いやいや高重さんアメリカ横断してるからな、それ知っとるで、
あーオーストラリアも行ってる
し、あーオーストラリアも全部行ってるから、それ暑さは俺らより全然知ってるから、まあ、それはもう釈迦に説法です、
うんうん、そらそうやね、
夏の訪れを思わせる青空と暑さ、本格的な暑さはまだまだこれから、
はい、
体が暑さに馴染んでいない分余計に暑く感じることもあります、
まあ、そうですね、
はい、熱中症や脱水症状にはご注意くださいこれうちでも今ちょっと問題になってるんですけど ねやっぱり水分の取り方っていうのは本当一生もんやなっていう感じはしてますね、
ちょっと一人ね、
はい、
問題女性がおりまして、
というかあの、はい、やっぱり水分の取り方ってあのもっとちゃんと学ぶべきやなという感じはしましたね、
あ、まあ、学校で教えるべきですかね、
てかそうあの別に算数とか国語とかそんなんよりもまずは僕は水の取り方ちゃうかなと感じました、
まあ人間の体ね、赤ちゃんで 80% から 90% 水やりますからね
まあまあまあそうやな、そうですよ、 90% はちょっと多いかもしれないけど、いやいや
80ぐらいは言ってます、
はい、でもうふみおくんぐらいになると50とか、
まあそうです
ね、まあ、40ぐらいになるらしいんですけど、
水がだんだん少なくなるっていうことが老化です、
そういうことですね、
老化はそういうように定義してる人多いしね、その通りだと思いますよ、体型から言うてもね、
あ、
まあ、だから人生です、
いや水はだから水の、
おお珍しいねこのケイテ君、めったにこのあんな大きなケイテ君なら
すよっぽど腹立つことがあった
何であったんでしょうかね、
はいはい、じゃ高重さんのお便り、
はい、もう戻りましょう、はいはい、
こまめな、室内にいても知らない間に汗をかく季節、こまめな水分補給も必要、
はいはい、
風呂上がりや朝の起床時は体からかなり水分が奪われているはずです、
はいはい、
私もマイボトルを持参してこまめに水分を取っています、あ、これ本当大高重さんなんていうのはもう一番その大差が分かってる人がやってるんで、
まあそうやね、
これぜひあのラジオ聞いてる皆さんもやってほしいです、一気に取るんじゃなくて少量ずつ量を多くみたいな、ね、回数を多くですね、
なんか子供の水筒でストローみたいなのついてるやつあるわね、
はいはい、
あれいいかもわからんね、チュッチュッチュッとこう吸うてると、
いやあれはね あんまりおすすめしないです、
ほんまに
掃除が大変なんで、
ああそうか、
あのストローの中掃除できないんで、
あやったことないから、
やっぱりあの、うん、ぬるぬるなるんですよね、
ああそうか、
あれ最初はいいんですけ ど使ってるうちにもうダメになるんで、
わしのこの前ボトルも何かね中ぬるぬるしとな
そうか、だからそれはもうあのブラシでこすったらきれいに取れます、
こすってもならないんで、
あそうですか、
うん、
うん、まああのお茶のあの渋とかはちゃんと取れますよ、それね、
まあ、はいはい、やってみましょう、はい、いっぺん、はい、
冷たい飲み物もいいですが体を冷やさないために常温で飲む水がいいようです、う
ん、あなるほどね、
まあ、これもまあ状況次第です ね本当に体が熱かったらあの冷たい方が安全な時もありますけど、
うん、まあまあそれはね、はい、分かりますね、はいはい、
さて話は変わりますが、はい、現在も1日2食生活を続けています、
誰、
高重さん、誰って高重さんしかおらんやろ、これ、
おそんなこと言うてはったかな、ちょっと覚えて
ない
、うん、
まあまああの
時々ありましたか、
やっぱその
系は、
うん、あんまりエネルギーを使わない体にしたいっていうのは言ってありましたけど、具体的に1日2食
肉体改造ですね、
16時間ファスティングをすることで体のメンテナンスになっています、
おファスティングという言葉があるんです
か、はい、ファスティングですね、遅めの朝ごはんを食べ早めの夕食を取り、その後睡眠も含め16時間何も食べない生活です、
は
あ、だからまあ睡眠時間まあ仮に8時間やとしたら、そこから起きてまた8時間ぐらいは何も食べないと、だから遅めの朝ごはん、
あ、
まあ、ほぼ昼ごはん的な感じになるのかな、
ほとんど食べてないじゃないですか、
そうですね、はい、起床時に重曹とクエン酸を混ぜた水を飲み、他にハーブティーやココアを飲むくらいのもの、
なんと
現在コーヒーは朝の一杯だけ、胃腸を休めることで美味しく食事を楽しめるのはもちろんですが、空腹ではないのに食べるということが体にとってマイナス要素ということなのですね、
あ、 まあ、3食食べると決めて、
そうですね、
腹も減ってないのに、
そうそうそう
食べるということね。
そうそうそう、まあ、僕はねこれ結構、
うん、それ分かるわ、
ある意味ちょっと賛成できるかなと思いますね、
うん、ちょっとなんか僕らがやるのやりすぎかも分からんけども、うん、まあしかし精神的なことはね、
いやというか、この通りやらなくてもいいんですけど、うん、要はその3食食べなあかんっていう価値観を見直そうっていうことは高橋さんおっしゃってるんですよ。高橋さんがやってるのは相当多分難しいことやと思いますけど、うんうん、ま
あ、専門家やからねあの人はね。
いや専門家ではないと思いますけど、はい、うん、栄養過多が体の慢性炎症を起こし生活習慣病などの病気のもとになると言われています。小麦かっこしてパンや麺類、そして砂糖かっこしてスイーツ類、揚げ物、
はい、砂糖好きやけど俺は、
はい、まあ、小麦、砂糖、揚げ物ですね、まあ、全部僕の好きなもんなんですけど、この3つは5月1日以来極力遠ざけています。玄米入りご飯と野菜、魚、海藻類、卵などがメインの食事、オートミールも食べるようにしています。
どこが美味しいんやあれ。
自家製の、知らんじゃない、
はい、
自家製の漬物や納豆、
まあまあまあ、その漬物納豆はいいわ、
はい、食卓に上がっています。
自家あ作ってはんねんね、これ難しいよ。
納豆はさすがに作ってないと思うんですけど、自家製は漬物だけやと思う。多分、まあ、もしかしたら、
わしはもういっぺん納豆挑戦したわな。
よっちゃんがヒーヒー言ってましたけどね。あれはもう二度と作りたくないですね。あの普通に市販の納豆の方がうまかったです。
それはもう全然美味しかったね。あれだけはね、
はい、
大概よっちゃんの作るのもうまかったけど、
そうですね、はい、添加物や保存料を使った加工品は避けて、できる限り自然のものやオーガニックの食材を選んでいます。甘いものはバナナとさつまいもが中心、甘酒や蜂蜜、メイプルシロップも使います。
なるほど、もう使う、
はい、いや要はだから砂糖は使わないということですね。果糖とか果物の糖とかそういうのを食べてるということですね。
いやちょっと変わってるなこれ、はい、
まあ、変わってるから僕らのラジオを聞いてくれてるんですが、まあですね、変わってないと僕のラジオ聞かないですから。
なるほど、それは真理、
あなたもねっていう、その今ラジオ聞いてる人に言ってるんですけど ね、
まあ、変人が多いわな、
はいはい、変人というかいい意味で皆さん言ってる。ふみおくんの言葉ってね、あの一般的にはすごい悪いように聞こえるんですけど、はい、いや聞こえますよそれ、それが常識人ですから。けどそんな別に悪い意味で言ってるわけじゃないんで、皆さん気にしないでほしいと思います。果物は他にも季節のものを食べるようにしています、うんうん、再び断酒の日々、アルコール抜きの暮らし、おかげで体の方は快調、夜もよく眠れています。
およかったな。
還暦を過ぎて思考も変わってきているのかもしれません。
なるほど。
なんか以前はね、高重さん、あのアメリカ横断されてる時とか、うんうん、オーストラリア横断されてる時は、うん、なんか、うん、ほんまにあのビールが楽しみって言ってましたもんね。
シュパーっていう感じや
ったかな。そうそう、あの、お便りでもすごい覚えてるんですけど、実際その時現地からお便り送ってくれてましたから。奈良坊平原
かとかね。
そうそう、オーストラリアとかね。あの時はもうとにかくあの夜の、そのビールがなんかすごい楽しみやって言ってたんで、あそんなもんなんかなって当時思ってましたけど、今はだいぶ変わってるみたいですね。
体質的なもんもあるんかもからな、うん、年齢もな、そういうの、うん、はい、
1日1食でもいいぐらいですが無理はしません、
はいはい、
1日2食未満を目標に時々ファスティングかっこしてプチ断食も取り入れたいものです。
あ、はい、
美味しいものの大半は実は体に悪いものだということを最近よく感じます。
うん、
食べたものが自分自身となる、これってすごく大切なことですね。
まあそらそや、はい、
中高年世代はまず食べるものでデトックス、健康な心と体を考えるのであればまず口にするものの、取捨選択を、
うんうん、
という最後でございます。
いやいやいや何かこう講座みたいな感じでね。
そうですね。
いやしかしそれを言うだけで違うってやってはるの
がね。やるのがやっぱすごいですね。あ、
この人のすごいところ
ですね。まあ、僕らなんて言うだけで一個もやらないですからね。ファスティングとかなんかいろいろね。
ただ僕もね思ってることでね、まあ、いくつか賛成のこともあったんですが、反対もあったけどね。
いやまあそれはもうそう分かってますよね。みんな賛成なんてないでしょ。
賛成のとことはもう3食をこう決まった時間に食べるっていうのね、 あれは僕はね、あの反対ですよ。
あ、そうですか。
うん、別に朝昼晩食べても腹減った時に食べたらええというね。
あ、
そういうことをまあ実現したいんですけど、現実にそれがなかなかできにくい世の中になってね。
うん、そうですね。
まあ、特にあの会社なんか行ってる人はやっぱ昼飯が決まっとるしな、
うん、
我らみたいに自由にいつも寝転ぶわけに向かいんやろし、
うん、
ただあの本当に体ってその要求したところに 入れるのが一番ノイズがいいということは、それよくわかります。
そうですね、はい、あの別にその食べることだけじゃなくて、はい、まあ、僕から言うと寝ることも、うん、遊ぶことも、ね、食べることも休むことも全てその時間で決めるのももちろんいいんですけど、
それももちろんいいけど、ね、
まあ、あのその生理欲求的なものは多分時間では決めん方がいいかなっていう感じがしますね。
それをまあ第一義に考えた方がいいかもからな。
そうですね、あとやっぱりアルコールですよね。
アルコールはな、
アルコールはね、僕 もう最近全然飲まないんですけど、全然いけますね。あれはね、もうね、高重さんがどうやってアルコールを今飲んでないかわからないですけど、僕の場合はあのもうあれ考え方ですよね。考え方、マインド、心でもういらんと思ったらもういらなくなるんですよ。
あ、まま、
それはあの依存症とかそういう人は抜きにして、そうじゃない人はもうあのほんまいらんと思ったらもういらないです。高重さんは多分ね、もういらんと思ってるからいらないし、別にその酒なんか飲まんでも全然楽しいし、逆に酒飲む方が多分しんどいですよ、いろんな意味で。あのもちろんお金もなくなりますし、で酒飲んだことによって体も悪なりますし、あのやっぱり将来的にも飲まん方が確実にリスクは少ないんで、あの本当に酒は僕はもう世の中からなくなった方がいいなと思ってるうちの一人ですね。まあそれは違うという人もいるんですけど、
それはそれでいいじゃないですか。
そうです、僕はそう思ってますから。
僕はもうそれの議論に参加する資格はないです、飲めないです。
いや別にそう、いやそれ資格とかね、文雄君ちょっとね、あのあれやね、硬いね、言葉が。別に資格とかじゃないから、それ飲めないのはもう飲めないでいいんですよ。今日別にそれは議論に参加する資格があるなしと飲める飲めないは全然別ですよ。そこ勘違いせん方がいいと思いますよ。
まあ、僕はこういう言い方で言うてるん
ですけどね。別にあの飲めない人でもその議論参加できますし、飲める人でも議論には参加できますから。
それも理屈や。まあ、やわ、行け。
そう、はい、まあ、というわけで、高重さん、はい、あの今、プチ断食も、まあ、取り入れてはるということなんで、
うん、まあ、ご実は期待ですね、ずっとね。
そうですね、やっぱこんなんはね、あのどうなったかっていうのが気になるとこなんでね、うんうん、またよかったら高重さんの後日談も聞かせてほしいなと思います。
はい、皆さんも期待しておられると思います。よろしくお願いいたします。
は
い、
次はですね、はいはい、中之島のフェスティバルプラザさんから、
ありがとうございます、毎度ありがとうございます、
いただきまして、はい、あの今回はですね、うんうん、6月30日金曜日午前11時にオープンする飲食店、芦屋天がゆの紹介。
名前が出ましたね。今ね、興味持ってる年ですけど、僕は、
はいはい、書いてますよ。じゃあ読んでみますね。はい、スイート大阪中之島の、スイート大阪中之島の大人の街としてにぎわうフェスティバルプラザに、
はい、
6月30日金曜日、
はい、
板場揚げ天、
天ぷら、
板場揚げ天ぷら、
うん、
芦屋天がゆがオープンいたします。落ち着いた和の空間で揚げたての天ぷら献立を味わう。カウンターに加え、うん、気軽に単品料理とお酒を楽しめる、
うん、
まあ、これ必ずここにお酒が出てくるんですけど、
お酒時はね、
大人イコールお酒なんかなとたまに思ったりしますけど、うん、まあ、そこは置いといて、
はい、
ちょい飲みカウンターをご用意しています。
あ、そうですか。
はい、ぜひ老舗の味をフェスティバルプラザでお楽しみください。
はいはい、う
ん、これもまあ別にいいんですよ。これいいんですけど、別にこれ酒なくてもいいよね。
まあ全然そう、
ね、いつも思うんやけど、まあ、天がゆ、
こういうような言葉になってしもてるんだよね。
なってしもて、うん、僕はできたらフェスティバルプラザさんにちょっと言いたいんですけど、ここ消してほしいなっていつも思うんですけど。
なるほどね、
だって飲みたいとは飲むし、
ね、
飲めへんとは飲まへんから、もうそこはいらんと思うん
だけど。なんか飲めへんもんと。てみると
ちょっと、ね、
行きづらいとこあるね。
ちょっとそんなとこありますよね。
行きにくい。
はい、はい、芦屋天がゆは食材と技術にこだわった店舗を手掛ける株式会社、うん、これ何フードって呼ぶのかちょっとね、なんとかフードビジネス、芦屋市に本社のある
会社があって、有名店があるということですね、
はい、が運営。芦屋市内だけではなく関西圏のテナントにて芦屋天がゆほか、フードビジネスブランドとして展開、素材にこだわった食を提供していますと。
そうですか、はい、
いうことで、この言葉の読み方がちょっと調べてみますね。今 iPad を使ってるんで、ヤグラ、あの奇変に魚って書いて、
奇変に魚、あ
で魚の下に、あの日にちの日、これできたら振り仮名を打っといてくれた方が、
ね、
あの多分会社のためかなという感じもしますね。
はい、分かる。この要はね、あの芝居小屋なんか、
なんかヤグラ茶屋って昔あったよね。
あったあったあった。
あのあそれこそ飲み屋や。あれもなんかこんな感じちゃうかったっけ。
いや同じくじゃ
ね。
多分
ね。あの CM の音楽僕今頭の中で再生してますけど。
うんうんうん、まあね、道頓堀とかあった
芝居、はい、そうそうそう、
芝居のね、
そうそうそう、
建物の一つのやり方ですよね、ヤグラって場所がね。
あ、はい、あ、けどなんか美味しそうな文字だけ見てても、うんうん、結構僕今他の文章も読んでるんですけど、
天ぷらって美味しいもんやし、
基本的にね。天ぷらも本当ね、僕大好きなんで、
あれやったらご飯何もでも食べられちゃ
ってね。食べれますね。もうそれこそ匂いだけでね。
あの天つゆがこれまたいいやろな、この辺の天つゆがね。
出汁から取ってるね。
もうあの天つゆだけ飲んでもうまいわな。
そうですね。
高重さん今頃何言うとんねん、思ったと思うけど、
ね、酒とか天つゆとかお前ら頼んどるぞってね。
いや、
はい、
そうですね。
よかったら皆さん、フェスティバルプラザの、
ね、
うん、芦屋天がゆ。
うん、
もうすでにオープンされてるみたいな。
ああね、もう6月末だったからね。
そうですね。はい、はい、行ってみてください。
まあ、高級食で、はい、場所で食べたいいう人はどんどん行かれたらいいですよね。
そうですね。
はい。
はい、
まあ、酒は無理に飲まんでもいいですよ。
ああ、でも酒なんかもう飲まんでいいですよ。もうほっといてください。もうね。平松さん。
はい、平松さん。はい。
飲食が2つも続くというね、
はい、
別に平松さん僕らにくれてるというよりかは、まあ、僕の方に来てるんかもしれないですけど、
ね、
ね、JOBBB というか私てっぺんに来てるんかもしれないですけど、
僕は行ったことないからね、
はい、はい、平松さんからいただきました、まあ、ここもあの中之島の、 あの朝日新聞の、ね、本社のあったビルの屋上で営業されてるラフェット平松さんという、ね、
はい、
お店がフランス料理屋さんが
あるんで、これもすごい店ですよね、はい、
まあ、そこの、まあ、親会社というかね、
はい、
あの元々の会社で平松さんがですね、まあいろんな料理を紹介してくれるという、
はい
はい、書いてますよ。夏祭りアフタヌーンティー。
おー、これティーでよかったですね、はい、酒と違うでね、
酒
で、
はい、酒やったらアルコールなんワインとかになるんですかね、
アフターアルコールか、
はい、はい、沖縄は梅雨明け間近、
はい、
夏の沖縄で贅沢な休日を美食リゾートで過ごすお得な連泊プラン、
沖縄まで来たね、はい、
はい、うん、で他はですね、あ、これは酒ですね、一夜限りの夏の茶園、
うん、茶やないですか、
茶やけどワインが出てます、宇治って書いてますね、なんだろうこれ、お茶かな、これお茶、
どれ、
これ
お茶やろ
けどワイングラスやで、
うまいな、
まあ、ちょっと分かんないですね、まあまあそんなんもあったりとか、あとはワインとか、
はい、
はい、いろいろ、まあ、あのやってあると、
そういうことですね、
いうことでございます
ので、ニュースですよね、
そうそう、皆さん平松さん、はいはい、検索してみてほしいなと思います、はい、であとはですね、
うんうん、
松井さんから お久しぶり、
ちょっとしばらく休んではりましたね、
はいはい、松井さんからいただきまして、はい、なんか最近松井さんといえば、
はい、
まあ、それこそこの全日本男子連盟、
男子をずっと追求してありますね、
追求してて、
はいはい、
まあ、普段ねなかなかこういう資料見れないんで、はい、あのちょっと楽しみなんですけど、ちょっと僕がね今回松井さんからいただいた資料で面白かったのが、あのその全日本男子連盟やな、公益社団法人全日本男子連盟の、
はい、
なんかこう調査結果っていうのがこう1枚のこれ B4 の紙に、 B5 か、
ここ
B5 の
紙、すごい団体やからね、
そうそう、で書いてて、何の調査結果かっていうと、
うん、
令和4年度4月1日現在の現況調査結果が集まりました、
お
会員数について報告しますと、
男子連盟の会員さん
ってことだよね、会員数で各都道府県 の、まあ、あの会員がこんだけいて前年比何人増えたか減ったかみたいなのも
珍しい統計やな、
はい、あの書いてて、まず合計が2022年、まあ、これ最新のデータですけど5432名、
あ、こんだけ会員がいてはるわけですね、
はい、でこれが前の年の2021年と比較してるんですよ、要は今増えたか減ったかって
聞きたい、
それがねなんとマイナス436名になってます、
減った、
減りました、要は2021年は5868名いたのが436名減った、
うん、これなんか逆みたいな感じだけどね、
そうなんですよ、でその減った要因をちょっとダーッとこう見てって
分類してみると、
はい、で明らかに減りすぎなところが都道府県が1個ありまして、どこやと思います、前年比3桁減ってるんです、まあ、要は100人単位で会員数が減ってるところが、
47都道府県の
47都道府県の中で、
あ、どこやろうな、
まあ、ヒント欲しかったら言います、
言うてくれ、
一番面積のでかいところです、
どこや、
都道府県の中で、
北海道、
北海道です、 北海道がなんと102名マイナスなっております。
マイナスか、
はいはい。まあ、ちなみに2022年最新の北海道の会員数は158名。
あんな広いのに、
はい。でそこから、まあ、プラス100人をしたら前年は260名ということになっております。
はい、いや、はい、こういう統計はめっきちょうやなこれ、
はい。で他にもね、まあ、意外なというか驚きの結果がありまして、
まだあるのかい、
はいはい。まあ、これ要するに、うん、あのお酒で困ってはる人が、はい、ここの全日本男子連盟に入るわけなんで、
はい、僕の友達も入ってました、
はいはい。まあ、基本的には多分この数字、例えば北海道の158名っていうのは、うん、まあ、おそらく全員がアルコール依存症やと思われます、まあ、家族の可能性もあるかなとは思うんですけど、なんかね、基本的になんか僕が聞いたんですけど、夫婦の方が成功するらしいんですよ。
ああ、なるほど、入る時にね、
あの特に男性一人やとなんか、まあ、やめるらしいです。あ、そうですか。それが女性も入ってて、まあ、やっぱりなんとなくやつが男性がアルコール依存症で女性がそれを助けるみたいな、うん、あ、まあ、その完治、完治ではないかもしれないですけど、
直す方に
向かって、まあ、直すというか改善させる方に、まあ、
で直すんやけど、
そういうことですね、うん。まあ、だからそれでそのだからもしかしたらこれ悪にした方がいいかもしれないですけど、ちょっとそこら辺のこの人数は分からないですけど、
あ、僕友達一人でした。
あ、一人でしたか、うんうん。ちなみにその47、あの、はい、場所によってはね、福岡2カ所あったりとか、
連盟がね、
あの東京も2カ所あったりするんで、あのもしかしたら47じゃないかもしれないんですけど、はいはいはい、まあ、都道府県では多分47やと思います。その中で、うん、これまだラジオの皆さんも一緒に考えてほしいんですけど、一番会員数の多い都道府県はどこでしょうか。まあ、これ文雄君に言うたっけ。俺
これ大阪やろ。
大阪なんですよこれ、うん、皆さん実は、
はいはい、
大阪がね
660名。661やな。
でさらに言うと、はい、増えてます。前年度よりも、これ珍しいことです。あの総括すると436名減ってる中で、大阪はなんとプラス3人、
うん、
前の年度よりも増えております。じゃあ、まあ、比較するのはやっぱり人口の多い、まあ、神奈川とか、
まあ、東京
とか ね、まあ、あの愛知とかやと思うんですけど、うん、
ま
あ、なんとですね、うん、まあ、東京に至ってはですね、東京支部と多摩支部っていうのは多分これあるんですけど、
もう東京都ほぼ 全域やな、
まあ、そうなんですよ。でそれ合計すると347、
そんな少ない
の。だから大阪の半分です、会員数は。人口は大阪より多いのに、
多いどころかもうかなり多いよな、
はい。で他には神奈川県、神奈川県も人口多いです。ここも300、大阪の半分以下。
東京が少ないな、もっと広い人口多いのに比べてな、
はい。で愛知県も、まあ、人口にしたら多いかもしれないですね、368名。
おお、なるほど。
まあ、それでも大阪の約半分。
お、
まあ、半分まではいかないですけど、
まあまあそんでいいでしょ
う、はい。というわけで、まあ、やっぱここの資料で際立っているのが、
はい、
大阪の群を抜いた会員数
661名で、今年になって3名また入ったと。
いや違いますやん、661名で前年比よりも3名プラスしたんで、うん、前年は658名です。
あ、そうか、
ちゃんと聞いておいてください。
はい、
あの大阪が異様に多いです。
あ、
だこれが何を意味してるかは僕は分かんないんですよ。
あ、ね、
要は大阪がアルコール依存症にとって偏見のない場所なんかもしれないです。
あ、そう
ですね、アルコール依存症だからって言って隠れずに、まあ、男子連盟に入って、うん、まあ、良くなっていくことを応援する人が多いのか、単純にアルコール依存の人が総数、母数が多いから、この、あの会員数が多いんかは分からないです。ただ、事実として、日本で一番会員数の多いは大阪ということになっております。
事実としてやな、
事実です、
ね、内容はちょっと分からない。
この数字をどう捉えるかは、まあ、それぞれかなと。まあ、他にも例えば、あ、まあ、群馬県が5人しかいなかったりとか、石川県が3人とか、
は
一番少ないのは石川県ですね。会員数は
何名やって、
3で、青森が4、
お
で群馬、鹿児島が5、
うん、
群馬鹿児島5で、福井、
うん、
福井が7、
うん、
ですね。
なんと、
あとは、まあ、結構2桁系で、異様に多いのが大阪。 っていうようなことになっております。
あ、これは松井さん情報すごいな。
だから、ね、5432名いる会員の中の大阪は1割以上ってことですね。大阪だけで。
ちょっとええか、
はい、
京都と滋賀県見てくれへんか。
ね、京都は171名。
あ、なるほど。
で滋賀県が91名。
あ、そう。
だから別になんか酒どころとか関係ないんですよ。どっちか
広島
は、239名。まあ多いですね。
まあ、あこは酒どころやからな。
まあ、けど別に酒どころとか酒どころじゃないとかっていうのはだってね、他のところでもそうですけど、
まあ、作ってるとこ多いわ
な。あんまり関係ないかなと。まあ、けどこうやって見ると、うん、やっぱり人口の多いところの方がまあ多いは多いですよ。やっぱ関東も多いですし、あの中部地方も、あの静岡と愛知が多かったりとか、まあ、関西はやっぱ比較的多いですね。関西はなんか全体的に多いですね、こうやって見ると。
まあ、石川の3名というか、これやっぱり宗教の関係かな。
知らんかな。そうなん、宗教の関係。
まあね、向こうの仏教の、
まあまあまあ、そういう、まあ、皆さんとっては多分その男子連盟自体多分知らないと思うんですよ。で僕も知らなかったんで、松井さんがこれをこう送ってくれるようになってから、まあ、ちょっと意識するようになって、で以前ね、どっかね、大阪のどっかの駅でこの旗持ってる人がいたんで、
ダンとかいたのな。
そうそう、男性の方でしたけど、まあ、多分あそこで何か会合があったんやろうなっていう感じがしました。
まあ、僕は本当に悩んでる友達がもう、夜遅い電話してきたりして、この回答もすごい回やなという意識があったからね、前から前意識してたんですけどね。
はいはい
はい。
まあまあ、これだけアルコールで苦しんでる人がまあ少なからずおるっていうことが今の日本の現状で、まあそれを僕らはちょっと憂いてるというか、まあ残念やなと思っておりま す、
まあ、それに対していろんなところで、あまりにも特にまあ公共放送のあのアルコールに対するマサみたいなのがね、
NHK はあれですか、ジャニーズ枠、吉本枠で、アルコール枠あるんですかね、あれそう思いますよね。
ね、あのドラマとかね、なんか連続ドラマ見てても、
はい、
もう以前のドラマなんか1日に1回必ず長野連が出たりね、
出てましたね、
必ず言うたらいかんねん。
それこそ東大阪じゃないですか。
何かもうちょっとあったらあこで物を解決するというような、ね、
そうそう、お好み焼き屋でね、
でいっぱい飲みながらビールで、親方みたいにみんなで万歳で、それも最近もいろんなとこであのね、向こう無意識でやってあるのか意識的でやってあるのか知らんけど、
意識的ですね。
まあ、我々あの徴収代を高いもう払ってる
一員としまして、
もう、
まあ、俺は払ってへんけど、
お前何も関係ないわな、
払わんぞほんまに。いや、それもそうなんですよ、別に払ってる払ってない関係ないで、言うのは自由ですから。
それはそうです。
酒飲める飲めない関係ないと一緒で、言うのは全
然。
ただその払ってる人の方が発言力が強い
ますよ、
強いのは確かやと思いますけど、別に払ってないからって言ったらダメってことはないです。
それは関係ない、関係ないな。ただ僕はまあそういう権利持ってるからね、大きな声で言いたいですね、
うん、そういうことです
ね、現性っていう感じですよね、
はいはい。で他にはですね、これをいただきまして、あのペダリアンから、
ありがとう、はい、うわー、ペダリアンいいな、やっぱ
池本元光さんから、
我々のね、はい、本当にいろんな教えてもらったり大先輩、
まあ、自転車で、
はい、
あの世界日本を回られてる方の、ね、まあ、機関誌という
ね、
JCC という団体が発行しているペダリアンという機関誌がございまして、
長いですよね、ここもね、
はい、1979年から、まあ、JCC がスタートいたしまして、はい、でペダリアンに至っては今回の2023年の夏号で、はい、第164号という ね、
やってやりましたね。
これはすごいですね、
まあ、どっちかというと池本さん個人が、ね、やってはる部分
もあります。だってもう、はい、JCC 日本国際自転車交流協会の住所がもう、はい、池本さんの家になってますから ね、
しかもこれ大半こんなこと言ったら悪いけど、作ってるのは池本さんの奥さんですよ。
あ、まあ、
そう、これ話したらいかんのかもわからないけどね。
あ、まあまあまあ、
池本さんはもうやるかーっていう感じで親方やから、ね、
そうそう、まあ、二人三脚って言った方がいいんじゃないですか ね、
あの
家族でこうしっかりやってはるっていう、
はい、
まあ、そういう自転、まあ、今あの会員の方が例えばスリランカ自転車で回ってとか、あとはですね、まあ僕らのまあお友達でもある中西大輔さんがですね、あのまあ会員の方の会員に出席して、まあこういう温めたとか、こういう休校なんか分からないですけど、まあ交流したとか、まあいうような、まあ台湾での記事があったりとか、まあ、あの高橋克彦さんもですね、
理事かなんかやったんです
よ。そうですね、高橋克彦
さん、
確かそうですね、 はい、ちょっと待ってくださいね、どこに書いてるんかな、
うん、
まあまあ、ちょっと分かんないですけど、うんうんうん、はい、まあ、とりあえず、我々 JOBB の高重さんも、
はい、
まあ、ここのすごい大事な会員の方、会員というか、まあ、中枢の方ということで、そうですまあ、そういう方の近況とかが、このペダリアンで分かると、
ね、世界中の自転車冒険家がね、
そうですね、
一堂のもとに会してある本ですよね、は
い、でこの池本さんのペダリアンで、僕、いつも面白いのが、最後の面にですね、時のニュースっていうのが、
ちょっと小さい欄ですけど、これが光っとん
よね。でね、まあ、例えば、
うん、
まあ、ちょっと前になるんですけど、ムツゴロウ王国の作家畑正則さん死去、
はいはいはい、
そして岸田文雄首相、
はいはい、
演説前の和歌山市の漁港で爆発物襲撃受ける、
そんな時事的なことも載ってるんですね、
はい、で、犯人24歳現行犯逮捕、西川清さん第105回足長学生募金、コロナ禍19年秋以来の全国一斉募金、街頭募金活動開始セレモニーの大阪中央区に駆けつけ、子どもたちのために支援をお願いしますと維持進学の夢を支える呼びかけをしたとか書いてます、
はいはい、なるほど、
サッカー王ペレさん、ペレさん死去、
あ、亡くなった、
はいはいはい、あ、これだいぶ前ですね、
なるほど、まあまあまあ、それももうね、
はい、
入れて、
それで G7 広島サミット、
お
ゼレンスキー大統領戦火越え来日、あ、
もう政治から冒険界からいろんなもう総括して、
そうですね、
これちょっと紹介して
は
るの、
はい、
まあ、池本さんの、まあ、興味のある範囲と、
あとコロナも書いてますね、
コロナのことも書いてますか、
はい、
そうですか、
まあまあ、これ一冊で今の日本の冒険の状況が、
まあ、それはそうです、冒険の状況は分かりますね、
でまた日本の知事も、はい、知事、知事も分かるっていうね知事でないねんな、
ありがとうございます、
はい、
もういつもずっと送っていただきまして感謝いたしております、そんなとこか、
そうですね、
はいはい、
以上ですね、
はい、
はい、あとなんかちょっと こっちはどうでしますか、文雄君の関係で、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そう、これちょっと言うときましょうか、
阪急千里、うん、千里阪急はすぐそこのね、僕らの、
うん、3分です、
はい、スタジオのすぐそこの千里阪急がですね、はい、ティンガティンガライブペインティングっていうのを行うらしいですね、
そうですよ、
はい、これがね、イベント自身は、ティンガティンガの原画展っていうのが、うん、
はい
はい、7月5日水曜日から、
うん、
7月11日火曜日まで、
はい、
千里阪急の1階のトップステージで、
はい、トップステージ、はい、
行われてまして、はい、でその中でですね、うんうん、ライブペインティングっていう、まあ、実際に多分作家の方、
作家が基本タンザニアから
実際そこで描かれる、
ね、
描かれる、
面白いですよ見てたら、
それが、うん、7月の6日から9日の昼の1時から5時まで、
はいはいはいはい、
タンザニアからアーティスト来日、
はい、
会場で描き出されるアフリカンアートの迫力、
すごい
と書いておりまして、
うんうん、
まあ、このティンガティンガに興味のある方は、
はい、
よかったらまた千里中央にやってきてほしいなと思います、はい、うん、
まあ、売り物も面白い布がいっぱいあったりね、
うん、
まあ、その人の描いてる絵もそのまま即売しますし、
あ、
買わんでもいいし買うてもいいし、
あ、なるほどね、
入場はもちろん無料で、ずっと見ててもいいし見てんでもよろしいし、
はい、
時たまにニコッと笑ってくれはって、ね、ニコ笑い返してもいいですし、
あ、
非常にいい、これね、僕大好きなアフリカの、まあ、ちょっとプリ、なんていうか、
はい、
フェスティバルなんですよ、小さいフェスティバルですけどね、
なるほどなるほど、なるほど、はい、でなんかこの企画展のなんか応援をしているのがアフリカ製品プロジェクト、
はい、
バラカ
というところですね、
というところみたいですね、
谷町にあるね、大阪のね、
あ、そうなんですか、
面白い会社で、ここの社長さんも 2,3 回やったことあるんですけど、ね、なかなかの人ですね、
アフリカ製品輸入元株式会社バラカという名前の会社が
はい、
あるみたいですね、まあ、だからまあ要は適正価格で、
それそれそれそれ、
まあ、そのアーティストの方にもちゃんと還元しようという、
うん、鳥さんのやってる店みたいなもん
ですよ、ね、ああ、フェアトレードっぽい、
うん、そう
なんです、まあ、SDGs 的なね、
そうですそうです、
持続可能な社会ってやつですよね、
うんうん、なんせ映画面白いわ、もうね、
うん、
絵柄見たことないとかね、
うん、
これこんな面白い描き方があったんかというのね、
こんな可愛かったでしたっけ、
まあ、ティンガティンガだんだん可愛くなってきたんです、
なんか僕が文雄君の最初見た時は
そうそう、
なんか結構どぎつかった、
そうそうそう
それこそ鬼太郎に出てきそうな、
まあまあそうです、
ね、なんか今見たら、
はい、
まあ、どっちかって言ったらちょっとこう、はい、萌えキャラって言ったらおかしいですけど、
それを、まあ、社長にもお話したらね、似たって笑って
やっぱちょっと今のやっぱ世の中の流行りがあるんでしょうね、まあ、
これの方がやっぱりあのお金にも何やと思いますね。
マスクとか、
はい、
あとクッション、
はい、
でこれバッグ トートバッグっていうんですかね、こういうの、あと民族衣装とか、
そう、
こんなんもあるんですね。アフリカ、これ豆、
うん、
コーヒー、これ
コーヒーの豆、
コーヒー紅茶とか書いてます、
はいはい、
アフリカ布、
はいはい、
へえ、
そう、あのアフリカ布なんか面白いですよ。ちょっと風呂敷にしても面白いしね、ハンカチにしても面白いし、
風呂敷、
あ、僕はあのよっちゃんに作ってもらったあの、はい、マスクあるでしょ、
はいはい、
あれしていったらみんな喜んでましたもんね、
あ、
ティンガティンガの作家のお菓子とか、ああ言ってね、
この時に買った布でマスク作った、
作ってそれをしてまたもっぺん帰っていって、まあ、安い綺麗を 2,3 枚買うただけなんですけどね、
はいはい、
非常にいい雰囲気でみんな喜んでくれはりました。
なるほどね、うん、はい、というわけで皆さんよかったら
アフリカが身近に感じられます。
そうですね、7月5日から11日、
そう、
千里阪急百貨店、
はい、
1階トップステージ、
はい、
よかったら来てください。
それとこの島根県やらへんか、
島根県
北九は出てけへんから、それ確か
ちょっと見させていただきます、
はいはい、あ、モノレールか、これ大阪モノレールか。
空高く走る島根県観光列車、石見神楽でつなぐ1970年万博から2025年万博ということで、これ どういう絵なんですか、これ。なんか大阪モノレールの上に、
はい、
エベスさんみたいなやつがこう馬乗りになってるっていう、これ ポスターなんですけど、
裏側見てくれへんか、
はい、う
ん、
どういうことこれ、石見神楽でつなぐ、さっき言った、
はい、
1970年から2025年
島根県の、
うん、どういうことなんやろ。石見神楽は透き通るような笛の音、軽快な太鼓囃子かなに合わせて、
うんうんうん、
豪華絢爛な衣装と表情豊かな面を身につけて舞う島根県西部の石見地方に伝わる伝統芸能です、
はい。
その石見神楽の名が全国に知れ渡ったのは1970年に大阪で行われた日本万国博覧会のメインステージにおける石見神楽の演目、オロチ。オロチ出ましたね、
出ましたね、
ね、
はい、
あの今回の山陽道ボラボラでもあの僕出せなかったんですけど、実はあの梨ヶ原の村落の上の方に、
うん、
あのオロチっていう地名がありまして、 あそこはこの島根県とも関係のある、あの、まあ、岡山、場所としてはあれ、あ、岡山ってか、あそこはまだ兵庫県ですね、兵庫県なんで、兵庫県の赤穂郡になるんですけど、そうそう、まあ、あの、オロチっていう地名が実は、
まあ、
今回の、あの、山陽道ボラボラでも実は出てきたんですよ。
島根についてる
んですよ、ね。僕ちょっと言えなかったですけどね。
そうかそうか、
はい、あの、はい、ちなみにその、山陽道ボラボラの方のオロチは、
うん、
あの、落ちるという字に、
はいはい、
地面の字で、オロチっていう名前の地区名です。もともとはこっちの大きい蛇でオロチやったらしいんですけど、なんかどうも明治政府が、なんか名前を変えさせたらしいですね。その理由はよく分かんないですけど、はい。まあまあ、それとちょっとつながった部分もあったんですけど、あ、まあその、1970年の大阪万博のステージで、オロチの上演がきっかけで、石見神楽の名が全国に知れ渡った。これを機に多くのオロチが出てくるようになり、2019年には神々や鬼たちが躍動する神話の世界、石見地域で伝承される神楽が日本遺産に認定されました、
はい、
ということで、まあその1970年と、
うん、
まあ、今度、あれ2年後か、
はいはい、
2025年万博があるということで、まあ、いろいろなんか物産展があるんですかね、
う
ん、
とここにあるようにモノレールの車内で楽しめるというか、
はいはい、
こういうもの列車が
島根から六市町が万博記念公園駅にやってきます。ご当地自慢の産品を販売。万博記念公園駅で、
うんうん、
その島根の、まあ、美味しい 何かが食べれると、
はいはい、
いうことで、あ、島根県観光キャラクター島根っ子も遊びに来るにゃ遊びに来るにゃ
あ、にゃんですね、猫ですねこれね、
って書いてますね、
はいはいはい、
あ、なるほどなるほど、そういうことなんですね。
まあ、興味のある方はね、
そうですね、これ日にちとかあんのかな、うん、あ、2023年7月9日、日曜日、
はい、
第1便第2便って書いてますね、
はい、
これなんかやっぱで特別モノレールが出るんですかね、大阪モノレールで、
はい、
モノレールの車内で楽しむ、島根のお酒と島根のアナゴ、
はい、
あ、アナゴ、
アナゴ、
アナゴを食べるんですか、アナゴ弁当、
これものすごい、もう島根ってもう本当に、まあ、ここまで酒が出てきて 酒もうまいし、まあまあまあ、酒以上にものがいっぱいおいしいところなんですけど ね、
ど、 ね
どうしてもこう酒まいんでるの
が
ね、
酒が出て、まあ、うん、まあ、これはもう僕らがいくらあがいてもまあ難しい部分
で、まあ、しかしこういうそのマノレールがこんな時あの大阪マノレールがこんなことやってることが僕ら言いたかったんですよ、ね、
あとあのやっぱこのポスターおもろい、
ね、あ、面白い
ですね、これぜひ皆さん見てほしいですね、このポスターの、は
い、
モノレール の、 あの万博、
また出ますよ、
万博号っていうのがあるんですよ万博ペインティングのモノレールの車両が、はい、それに、はい、もうエベスさん、これ、これ岩見神楽に出てくるなんか人なんでしょうね、
う
ん、
まあ、そうでしょうね、
体を持った人なんですよ、それがもう、もうまたいでるんですよ、
馬乗りになってます、
ね、これ用意許しましたねあの大阪モノレールこれ、まあ、
それはやっぱりこれは神さんやからね、
あ、そうですか、
おっさんが、僕みたいにおっさんがまたいとったらいかんけども、
ね、
神さんがまたいではんやからむしろ名誉と思ってるんじゃないですか、
あ、なるほどね、
大阪モノレール面白い鉄道会社やからね、もっともっと注目されてもいいですよ ね、
そうですね、まあ、皆さんよかったらまたあの多分これ大阪モノレールのホームページで分かると思うんで、はい、7月9日、
はい、間もなくですよ、
はい、2023年と、はい、まあ、日曜日と、
はい、
一応あのお金もかかるみたいなので、そのあたりちょっとあの、まあ、申し込みせな入れないみたいなので、
うん、そうですね、
事前申し込みしてから、
まあ、列車2つ2本だけらしいですから、
ね、そうですね、
乗ろうと思うと申し込みできますよね、
はい、はい、よろしくお願いします、
はい、まあ、そんなあの列車情報も入ってました、
はい、あとはちょっとごめんなさい最後なんですけど、はいはい、ロッジクさんから、
はい、
夏山セール、大和アウトドア専門店ロッジさん、
はい、
大阪のね、
はい、
まあ、大阪と京都にある老舗のアウトドア店なんですけど、
はいはいはい、
セール期間が6月23日から8月6日、
はい、
ということで、あー、ノースフェイスのリュックとか、ミレーのリュックが、まあ、30% オフになるよとか、
あ、 なるほど、
あとやっぱこれ今時ですよね、ヘルメット、
ヘルメットね、
今やっぱりね、はい、あの自転車もそうなんですけど、
はいはい、
登山する人もやっぱ自分の体は、
ね、
自分というか登山の方が余計した方がいいと思うんですが、まあ、特にあの一番、まあ、目立ってるのが富士山ですね、
はいはいはいはい、
富士山で、まあ、ヘルメットをこう着用義務にするかどうかっていうのでも結構今、
あ、
まあ、入山料も含めて ね、
あ
の揺れてるとこなんですけど、まあ、やっぱこういう老舗のお店がこういうその、ね、ヘルメットをこう売り出すっていうことは、
はい、
まあ、そういうそのいろんなあまねく人にこうその意識がこう広まるっていうことで、まあ、いいことかなと思います。
はい、
あと文雄これはもうええか、
もういい、これは
これはもうええか、
はい、
分かった。
あと、まあ、中之島の公設美術館 ね、
あ、そうですね、
これは僕取材行きますけども、
あ、はい、
あの面白いそうなあの、はい、展覧会やってますね、
エアリ
ー遠方より、
唐物語、
うん、
企画展、
なんか、まあ、あの中国でしょうね、
そうですね、
朝日の社長さんが、
はい、
集めはった、
はい、
の、
まあ、中国
の中から選んでるんです
よ、ね、絵画、
はい、
これ7月30日まで、
うん、まあ、どんなのか一回見てきます
となっております、はい、てな感じで、
まあ、いろいろありましたけど、そんなとこでしょう、
はい、お便り紹介コーナーは終了、
あ